スマートウェルネス草津。スマートウェルネスとは健やかで幸せという意味です。草津市が目指している健康都市の健康は健やかに幸せと書いて健康と読みますので、スマートウェルネスは健康都市のことを指します。この番組では草津市が取り組みを進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと身近に感じてもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第4金曜日の正午からと他2回お届けしています。毎月テーマに沿ってさまざまな取り組みやイベントに関する情報をお届けしております。今回第7回は草津市都市計画課糸井太一さん、同じく草津市都市計画課岸本彩子さん、草津市交通政策課牧大輔さんにお越しいただきまして、お話を伺ってまいります。糸井さん、岸本さん、牧さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、草津市では将来の人口減少においても持続可能な都市を維持することを目指して3つの計画を策定しました。今回は草津市立地適正化計画、草津市版地域再生計画、草津市地域公共交通網形成計画の3計画をお話しいただきます。その前に、そもそもなんですが、牧さん、なぜ計画というものが作られるんでしょうか。
市民のニーズに応えるために取り組む内容や目標、スケジュールなどを明確にするとともに、市の取り組みを住民の皆様へ公表、説明をするために計画を作ります。
はい、
また今回ご説明させていただきます草津市立地適正化計画、草津市版地域再生計画、草津市地域公共交通網形成計画の3計画もこのような考えのもと作っております。
はい、なぜこの3計画ができたんでしょうか。
はい、草津市では、現在のところ人口が増加しておりますが、国の研究機関の将来推計によると2040年以降は緩やかに人口減少が始まると予測されております。高齢化についても確実に進行していきます。
はい、
人口減少や高齢化は遅かれ早かれ到来してくる未来です。しかも本市の人口動態から全国や滋賀県以上に高齢化が急激に進むと予測されています。また現在は人口が増加する本市においても、郊外部ではすでに人口減少や高齢化が始まっている地域があります。このような状況を踏まえて、比較的余裕のある今のうちから、これらの未来を見据えた取り組みを始めていくために計画を策定しました。
なるほどね。将来的に草津市にも人口減少や高齢化が訪れるということですね。それも高齢化が急激に進むとなりますと、余裕のある今のうちから備えることが大切だと思います。岸本さん、そもそもなんですが、人口の減少や高齢化が進みますと、税収の減少や社会保障費の増大などのお金の話がよく取り上げられますけれども、都市にどのような影響があるんでしょうか。
はい、人口が減少すると、はい、スーパーなどの商業施設、病院、福祉施設など地域のお住まいの皆さんが利用することで支えられてきた施設が採算が取れなくなって閉店や移転に追い込まれるケースが考えられます。また、 路線バスのような公共交通機関も同様で、人口減少に伴って利用者が減るとバスの減便やバス路線の縮小廃止が考えられます。こうなると町の利便性が低下して住みよい町とは言いづらい状況になってきます。このほか空き家や空き地が増えると町の治安や景観の悪化につながることも考えられますし、住民間の日常的な つながりが弱まり、地域活動の低迷につながらないか心配されるところです。
とても心配ですね。そうなってきますと高齢の方などの、車が運転できない人は本当に困ってしまいますよね。それに医療福祉の施設は高齢になった時にこそ使うと思うので、このような状況は牧さん避けたいところですよね。
そうですね、ご高齢になりますとマイカーの運転も困難になる場合もありますので、
はい、
バスなどの公共交通が大切になってくると考えております。しかしながらやはりマイカーが便利ですから、公共交通を利用していただけるよう意識改革が必要であるとも考えています。将来を見据えてこのような状況に陥ることがないよう、今のうちから人口減少や高齢化に適応できるまちづくりが必要になってきます。
はい、現在のままでは、草津市も苦しい状況になるというあまり想像したくない未来ですけれども、これに対処していくために作られた3計画の特徴、岸本さんどのようなことなんでしょうか。いずれの計画も漢字のみで難しそうなんですけれども、できる限り簡単にご説明をお願いしたいと思います。まず草津市立地適正化計画からお願いいたします。
はい、草津市立地適正化計画は、人口減少が進む将来にも草津市が快適で便利な生活を送ることができる町であり続けるために、長い期間をかけて町の構造を望ましい姿に誘導するための計画です。具体的に言いますと、人口の分布が市全体でまばらになって、先ほどお伝えしたような不便な町になっていくことがないようにするため、今後は住宅の建設をできるだけ市街地で計画していただいて、商業などの施設が存続できる、または新たに進出できる環境を維持していくことが重要となってきます。
立地適正化計画ということですので、何の立地を適正化するんでしょうか。
はい、ただいまお伝えした住宅をはじめ、住民の皆さんが日常的に利用する商業などの都市機能を有する施設を適正に立地していくために、長期的な取り組みを通じて市街化を計画的に進める市街化区域に向けて誘導していきます。
はい、今市街化区域という言葉が出てきたんですけども、よく聞きますけれども、どういう区域なんでしょうか。
はい、草津市は大きく市街化区域と市街化調整区域の2つに分けることができます。
はい、
市街化区域は市街化を計画的に進めるべき区域ですが、一方で市街化調整区域は農業、水産業などの振興や自然環境の保全の観点などから市街化を抑制すべきとして定めている区域のことを言います。立地適正化計画で住宅や施設の建設を誘導しようとしている区域としましては、市街化区域を基本とした誘導区域を定めています。
はい、
イメージとして草津駅や南草津駅を中心とした市街地やその周辺の住宅地などのエリア全般を思い浮かべていただければ結構かと思います。
ここにいる FM 草津は、市街化区域になるんですかね。
はい、そうですね、
草津駅周辺になりますからね。
はい、
はい、なるほど。それなれば なんかイメージが湧きやすいと思います。先ほどから説明を伺っておりますと、立地適正化計画では、誘導ということがキーワードだと思ったんですけども、その誘導していくためにどのようなことに取り組まれているんでしょうか。
はい、 住宅にしても商業などの施設にしても建てる場所を誘導していくためには、はい、住民や事業者の方々のご理解とご協力が不可欠ですので、まずは立地適正化計画を作った社会的な背景や取り組みの必要性について丁寧に啓発していくことが必要だと思っています。こうした中で一定規模以上の戸数の住宅などを誘導区域以外の場所に建てる場合には法律に基づく届け出をお受けする制度がありますので、そこで情報を把握し届け出者さんに対して制度の考え方を説明して誘導区域でのプランに変更してもらえないかお願いすることにしています。
つまりイメージとしては誘導しない区域と誘導している区域を作ってそれぞれに届け出を求めているということですね。届け出のみで必要な施設をうまくこう誘導できるものなんでしょうか。
短期間ではなかなか難しいですが、
はい、
今後約20年をかけて立地適正化の取り組みを地道に緩やかに実現していきたいと思います、
はい、
この場をお借りして市民の皆さん事業者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
はい、ありがとうございます。では今度は糸井さんにお伺いしていきたいんですが、市街地以外のいわゆる田んぼが広がる地域はどのような取り組みを考えておられるんでしょうか。
はい、そのような地域に重点を置いている計画が、草津地盤地域再生計画になります。
はい、
主に郊外地域である市街化調整区域を対象として生活・交通拠点の形成等を検討し、地域における、生活利便性の持続や地域資源の活用による振興を促す計画となっています。この計画では生活拠点の形成、交通環境の充実、地域資源を生かした産業の支援の3つの柱を掲げています。
郊外地域というのはどの地域のことを言うんでしょうか。
はい、この計画ではですね、7学区対象とさせていただいておりまして、
はい、
時和学区、山田学区、笠縫学区、笠縫東学区、追上学区、追上西学区、志津学区となっています。
はい、
この中にはですね、広がっているイメージがつかない学区もあるかと思いますが、はい、市街化調整区域をおおむね半分以上含んでいる学区を対象としています。
つまり立地適正化計画では駅を中心に病院やお店、住居などを集めることによって人口密度を保ち、地域再生計画では郊外地域においても将来にわたって生活をし続けることができる生活環境を整えていくということでしょうか。
はい、その通りになります。特に郊外地域の一部ではすで、
はい、
に人口減少や高齢化が進行してきておりますので、その地域でも生活をし続けることができるようにすることが大切になってきます。
すで、に、ね、高齢化率の高い地域もありますもんね。その3つの柱について簡単にご説明をお願いいたします。
はい、生活拠点の形成は生活拠点となる、医療、高齢者福祉、商業等の施設を確保し、地域の生活利便性の向上と、地域コミュニティの維持を支える拠点を作っていくということです。
はい、
次に交通環境の充実は、街中にアクセスする公共交通や、豆バスなどの交通手段の充実、自転車とバスの乗り継ぎの利便性を高める交通拠点、サイクル&バスライドの整備などが当たります。最後に地域資源を生かした産業の支援は琵琶湖をはじめとする、各学区にあるさまざまな地域資源を生かし新たな魅力づくりを推進することです。
はい、今お話の中に出てきましたサイクル&バスライド、これはどういったものなんでしょうか。
簡単にご説明いたしますと、
はい、
バス停付近に自転車置き場を整備し、
はい、
バス停へのアクセスを容易にすることで、自転車からバスへの乗り継ぎが、スムーズに行える環境を、作ることです。また高齢の方はシルバーカーなどを止めておくこともできます。
ああ、バス停まで距離がある、ね、お宅もありますからね。それは便利ですよね。交通環境ということで地域公共交通網形成計画、これは牧さんどのような計画なんでしょうか。
はい、草津市地域公共交通網形成計画は、
はい、
中心市街地と郊外地域の生活交通拠点および郊外地域内から生活交通拠点までを結ぶ公共交通ネットワークの充実などに向けて取り組んでいく計画となっています。
はい、草津市の交通課題っていうのはどのようなものがあるんでしょうか。
本市の課題といたしましては、
はい、
路線バス利用者の減少に伴うバス路線の廃止や減便により、バス交通の空白地や不便地が発生したり、マイカー利用者の増加によりますます主要道路等での、慢性的な交通渋滞などが発生したりしています。
うん、草津の人口は増えているのにバスが減っているっていうことは何か理由があるんでしょうか。
バス業界においては、
はい、
運転手不足が問題となっていることに加えまして、
はい、
年々バスの利用も減っているということから、
うん、
バスの路線本数を維持できずにバスが減ってきている状況にあります。
特にどこの渋滞がひどいんでしょうか。
特に草津駅、南草津駅において通勤通学時間帯の利用者の集中により、駅前ロータリーおよび周辺道路において公共交通と一般車両の混雑による著しい交通渋滞が発生しており、また関連する公共交通の速達性や定時性、自転車歩行者の安全性の損失などの問題も生じています。
うん、確かに駅前はロータリーがありますけれども通勤時間帯は非常に混雑していると思いますね。これの解消に向けてどのようにこう取り組みなど行われているんでしょうか。
はい、これらを解消していくためには、
はい、
市民や地域の皆様方、交通事業者、そして我々行政が共に、連携を強化しながら取り組んでいくことが重要となってまいりますことから、
はい、
それぞれ市民の皆様には、意識改革を、交通事業者には経営努力を、我々行政は効率的な行政運営を図りながら、市民や来訪者など誰もが安全で安心に生活できる町の形成を目指していきたいと考えています。
はい、ありがとうございます。最近では草津市だけでなく近隣の市町村とも連携しながらこうバスを、ね、運行しているというのがありますけれども、
はい、
そういったこともやっぱり対策の一つなんでしょうかね。
はい、そうですね。
はい、3計画の概要をざっとお聞きいたしましたけれども、岸本さん簡単にまとめていただきますとどうなるでしょうか。
はい、立地適正化計画により都市機能といわれる各種の施設や住宅を誘導する市街地エリア、そして草津市版地域再生計画により各地域の生活環境や地域コミュニティを維持するための生活拠点を形成します。そして地域公共交通網形成計画によりこれらの拠点の間を円滑に移動できる公共交通のネットワーク作りに取り組みます。
はい、
このように各計画がそれぞれの役割を担うことによってコンパクトシティプラスネットワークのまちづくりを推進することで高齢者の方をはじめ市民の皆さんがお住まいの場所にかかわらず快適で便利な暮らしを送っていただける町となるほか、自動車に頼らずとも外出しやすい環境を整えていくことが可能となります。そして健康都市づくりの考え方の一つである歩いて暮らせる町づくりの推進につなげていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。 ではそれぞれの計画でまさに今年度どのようなことをされているのかそれぞれお伺いしたいと思います。まず岸本さんお願いします。
はい、立地適正化計画では先ほど説明させていただいた通り立地適正化に関する取り組みや届け出制度についての周知活動を継続しています。
はい、そして糸井さんお願いします。
はい、草津市番地域再生計画では、郊外地域の学区へと赴きですね、
はい、
町づくり協議会などと協議を行い地域の課題や活性化のためには何をしていけばよいのかなどを、共に検討させていただいています。
はい、そして牧さんお願いいたします。
はい、地域公共交通網形成計画では、バス交通の空白地および不便地の解消のために豆バスやデマンドタクシーなどの移動手段の検討や南草津駅前ロータリーにおける交通渋滞対策の検討などを行っています。
はい、ありがとうございました。では最後になりました岸本さんの方から一言お願いいたします。
はい、草津市はこれまでの街づくりを通じて生活力と魅力を兼ね備えた住みよい街として発展してきました。将来の人口減少に向けて取り組んでいく中で皆さんのお子さんや お孫さんが笑顔で住んでいただける草津市を将来も守っていくためそして市街地と郊外地域がそれぞれの魅力を生かして調和した町として成長を遂げていけるよう都市計画の観点からも頑張って取り組んでいきます。最後に誰もが草津市のことをこれからもずっと住みたい住んでみたい健康な町だと実感していただけるそんな町となるように市役所だけではなく市民の皆さんと一緒に健康都市づくりに取り組んでいただきたい取り組んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今回は第7回都市計画部の皆さんで、草津市では将来の人口減少においても持続可能な都市を維持できることを目指して3つの計画を策定されました。今回はその3つの計画についてのお話を伺いました。都市計画課の糸井大樹さん、同じく都市計画課の岸本彩子さん、交通政策課の牧大輔さんでした。糸井さん、岸本さん、牧さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回第8回は障害福祉課から障害者週間についてお伝えしてもらいます。次回の放送は11月23日の予定となっております。では、毎月最後にお届けしております旅丸健康体操、岸本さんにメッセージをお願いしたいと思います。
旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸くんと一緒に楽しく体操して健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、旅丸くんにもっと愛着を持ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に制作元の株式会社メディアエージェンシーを中心にたくさんの市民の方々の協力により作られました。また体操の動きは地元滋賀出身のプロ野球選手を少年時代に指導するなどスポーツトレーナーとしてご活躍されている小寺学さんにご監修をいただいており、一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。たくさんの人にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いから、この番組のエンディングテーマに旅丸健康体操を採用させていただきました。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めてお聞きするという方はまずは曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操しましょう。
はい、ありがとうございました。
それでは旅丸健康体操お聞きください。